Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam
Saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata
sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami. Yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramela yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
はい、般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタ心経
ハラ。
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ごと聖願はね、法話が終わった時に読みますので、ね、はい、すいません、ちょっとごめんなさい。はい、今日はちょっとね、まあ今ね、もちろん、御嶽山に来てるんですけども、御嶽山蓮雲荘さんに来て、海の日接心をちょっと非常に不思議な雰囲気の中でやっています。まあもちろんね、このコロナの、ね、みんながピリピリしている、中で、でも何もしないわけにもいかないから、当然何かするんだけども、そしたら当然いろんな危険とね、背中合わせですので、そこをどう、現実的に、ね、処理していくかという話になってくるかなと思います、ね。このこのコロナに関してね、本当にね、すごいなと思うのは、みんなのいろんな普段何考えてるのかが、なんかちょっと、そんなに、なんていうかな、まあ、みんな普通は洋服着て裸を見せないわけですよね。だけど、まあ、なんかの表紙で裸けちゃって裸が見えちゃう、まあもちろん心の裸ですけどね、ような感じで、ね、ビフォーコロナの時代だったら何度かごまかしていたのが、本当にコロナの中に入っちゃうと、みんなの本音がダダ漏れっていうかなって、これは本当すごいなと思って、 で、この間ね、私都立駒込病院の都立駒込病院分かりますね、今東京都で3つの病院が基幹病院でね、感染症と戦っている、まあそのうちの一つですね、有名なね、今村さんという人が感染科の、部長さんで、これはこの方はしょっちゅうテレビとか出るし、出られるし、ツイッターもねされているので、まあ私もフォローしてますけども、まあ一番都内の病院の感染科の責任者の人がどういう、現状を今生きているのかってね、まあそこら辺を非常に正直に書かれているので、脅かすわけでもないし、意味のない安心を与えるわけでもないっていうね、非常に客観的なツイートされるので追いかけてるんですけども、でまあこの間ブルーインパルスがね、医療者のための感謝ってことでその上を飛んだっていうねって有名なとこですけども、でその今村さんではなくて、まあ脳外科医のね、脳神経外科医の先生部長さんですけどね、でこの間お会いして、ちょっとそれはまた、脳科学と瞑想っていう、まあちょっとまあ皆さん大好きな話題を、まあ今度ちょっといろいろセミナーをやる打ち合わせなんですけども、まあ今年の11月ぐらいからぼちぼちと始めるかなって感じですね。その時はその時でまたちゃんと告知します。私的なプライベートなね、勉強会でも話すんですけども、ちょっとオープンな場でもやるので、オープンな場は多分日曜の瞑想会をそちらに振り返るって形でやって、まあ、都内でやるので、まあ一般の人が瞑想会に来る感じで参加してもらえる形にしますので、この間そうお願いしたんでね、また面白いかなと思いますね。ただその話題を言いたいんじゃなくて、まあそのまあ要するに別の科というや都立駒込病院なんですよ。で私も都立駒込病院の部長さんに会うって言ったらもうピリピリしちゃって、なんかすごいもうピリピリの人が来るんじゃないかと思ったら全然違ってて、いやこの全然大したことないよなんていきなり言い始める、こいつ駒込病院の先生がそんなこと言っちゃっていいんですかってね、言って、いやもうあれは忙しいのは感染科だけだよってね、なんて。でそれでまあ、ご存知のように今病院に患者さん来ないんですよ怖がっちゃってねで あんなのはね本来来る必要もなかった患者なんだよって言っちゃってでもう自分はもう暇で暇でしょうがなくてね、それでようやく、まあその人はもう経歴が本当に華やかな経歴でね、東大の医学部出てまっすぐに、まあ本当に脳科学って言って理論じゃなくて本当にメスを入れる方ですね、メスを入れて脳腫瘍とか何か覚醒手術という、まあ、患者さんを意識ある状態でメスを入れていくっていうね、まあ、非常にちょっと間違えたら脳ちょっとでもあれしたらあれだから、まあ、患者さんに確かめながら手術をしていくような、ね、感じなんでしょうけども、まあそれが暇なんですね今暇でだから非常に、いやコロナに感謝してるんですよなんて言っちゃう、全然予想と違ったんでね、なのでまあそれはもちろん駒込病院でも感染科の方行ったらもうひいひいっちゃってるんでしょうけども、今ねだんだん増えてきつつはありますからね、今ほとんどは軽症者とはいえね、まあ、そうは言っても重症の人も少しずつ増えてるみたいなんで、この後どうなるかでね、もうピリピリ、まあ一部の人たちはしてるんでしょうけども、まあ大体のいろんな感染科以外のドクターたちの感覚は、まあ数はすごいけども、まあ今回はまあ大丈夫だろうっていうようなね雰囲気ですよね。まあ実際そうなのかどうかわかんないですけども、この後また爆発しちゃうのか、爆発しないとはとても言い切れないですけども、まあ 熊谷病院の部長さんが全然緊張してなかったんで、私もなんか一気に緊張抜けちゃったんですけどもね。はい。で、まあその方とはね、多分面白い話ができるかと思います。まあ実際に本当脳のばっかり見ながらね、こうやって脳を自分のメスでねやって、本当に多くの患者さんを救ってきた人だろうしね。なんで、まあね、理論だけの脳科学の人が脳の何とか部下どうのこうのって言ったってあんまりあれだけど、まあその人たちにとってはね、視床下部とかなんかいろいろあるけども、それもう本当に自分がのメスが触れる場所ですからね。そこを通して、まあ、その人もいろんな脳についていろいろ考えて、いらっしゃるみたいで、でまあ私の、先発ピッチャーとリリーフピッチャーって例え、あれは脳科学的に正しいよって言われてね、いや、まあ正しいに決まってんだけども、なんて言ったら失礼あれだけど、だからどうしても脳科学的に先発ピッチャーが全てを支配しようとして、でそれでまあ要するに身を守るためにですね、身を守るために先発ピッチャーがうわーってすごいフル回転をして、フル回転をするともう本当に暴走してしまうっていうね。でまあ、不安がうわーってなる、まあ、もう私らは脳はともかくとして自分の心の在り方としてまあ分かる、ね、まあ、あれはもうまさに脳でもそうなってるっていう、ね、いうの で, だから でそうではない、まあ、リリーフピッチャーの場所はいろいろ言われたけども、そこをどう活性化していくかっていうね、いう話ですね。だからまあ、私らは、その身を守るために要するにスイッチが入っちゃうわけですね、スイッチが入っちゃうと脳 の, そのある部分がものすごく活性化してる、まあ、要するにうわーってもう、まあ、先発ピッチャーがフル回転して、それで、まあ、大抵やりすぎてしまうっていうね、いうことですね。なので、まあ、その方はまあとてつもない数の、ね、脳の手術してきたんでしょうけども、なんかもう切るのはもう 切っても切りがないってなったんでしょうから、なんか今は予防医学っていう方に移っちゃってか、まあ、まあそれはまだ個人のなんでしょうけどもね、予防医学の方に今力を入れて、それ何やってるのか、瞑想だとかね、まあ、栄養とかなんか、まあ、いろんなそういうことで、まあ、統合医学とかなんかね言われてるみたいですけども、まあそこいらへんから人間というものをもう一回健康を考えていこうっていうね。だからまあ私にとっては非常におなじみの分野だけど もうバリバリのゴリゴリ のもうメスの脳をメスでやってた人が、そういう方に関心移ってるっていうのは非常に面白いな。でまあ、その方も言ってたんだけども、自分は左脳のね左の脳の人間で、まあ、そうでしょうね、東大の医学部出てからもう一直線にアメリカでも3年ぐらい留学してて、本当に脳科学の、ね、世界の何人かの一人って言われてるみたいですけどね、その脳科学じゃなくて脳外科手術の分野ではね、なん でものすごい左の左脳のまあ、優秀なんですけど、なんだったんでしょうけども、まあ、それの代償というかもう結構払ってきたでしょうね。で盛んになんか自分のは四国の田舎の出身 でそこが非常に時間が止まったようなね、のんびりした時間を過ごしているっていうね、っていうんで、まあそうなんだけど、多分ものすごい頭いいからお前東大の医学部行けって言って送り込まれたんだと思いますけどね。それで行ったんだけど、なんかずっと馴染めないっていうね、いうことなんでしょうね。非常にまあよくわかりますね。はい。なのでまあ都立駒込病院の部長さんがそうおっしゃるんだから、まあそんな心配しなくていいかなっていう気もしてるんですけどもね。まあちょっとあれですけどね。はい、それでね、今日はね、 先週がね、唯物唯物のヴィパッサナーっていうことをお話ししました。でその後ね、水曜日か、水曜日にちょっとまたズームの会議があって、それはちょっとあの名古屋の井田さんが主催しているあの会で、でまあ私を囲む会って言って、それでなんか募集したら結構な数あの応募してくださって、まあ、この間の7月1日の一生さんと私と の対談を見た続きですがね、まあ、あの対談も飯田さんがあの、主催してくださったんでですね。でね、あの、で、あ、そうか、一生さんの、あの、対談があって、それから、リーダーさんとのね、門田理恵さんとの、対談があって、あ、その前にか、ね、あって、でそれでこの間あのヴィパッサナーを、唯物唯物のヴィパッサナーっていうね、題でお話しさせていただいて、ね、で、でいろんなことが見えてきたんですけれども、今日はね、あの実はあのちょっと悲しいお知らせがまずあって、サンガさんですね、サンガ出版の、社長さん、島影徹さんという人なんですけども、まあ、その方がいきなりこの間亡くなられて、この間の、月曜日ですね、月曜日の、なんか、そうか、今が土曜日ですけども、私水曜日にメールをいただいて、でそれでいきなりちょっと慌てて、あの私の光の中のマインドフネスを編集してくださった川島さんという人がいるんですけども、その人に電話したら、でまあちょっとお話聞いて、月曜日にね、あの、サンガさんっていうのは東京と仙台の2つ2か所でやってるんですよ。でもともと島影さんとは仙台の出身 で仙台でサンガっていうのを立ち上げて、でもちろん東京にもあの事務所必要だから、東京の神保町にね、あの、部屋オフィスを借りて、ね、東京の編集部を持ってますけども、もともとは仙台の会社ですね。 でその時島影さんが仙台にいて、ズーム会議をやってて、でそれで急に島影さんがなんか様子がおかしくなって、でその時に、近くにいた人が声を上げて、どうしたのってなって、でまあもう心臓に何か来たんですね。でそのままあの心臓マッサージをしながらあの病院運んだんだけども、まあどうしようもなかったってね、いう形で、まあ、いろいろもちろん機械つけたんでしょうけども、ダメで、で、まあ、翌日の火曜日のに、まあ、亡くなられたですね。で、あの、まあ、ちょっとお葬儀行かれる人はいないかと思いますけども、もしね、あの仙台の方でこれ聞いてる人がいたら、日曜日にね、あの明日お通夜で、月曜日にお葬儀ですので、サンガのね、あのホームページ見ればあの場所とか詳しく書いてありますから、もし、島垣さんにお別れしたい人は、ね、仙台の周辺にいらっしゃる人で、あのもしよかったら行かれてください、ね、私もまあ朝電ぐらいはお送りしたいなと思ってますけども、ね、はい。でね、まあそういうことがあって、なんだけどね、私と島影さんっていうのはちょっと不思議な縁があって、でそれはまあ単なる個人の関係なんだけども、今ね、仏教に関係のある人には非常に重要なあの問題を定義していて、で、今私らが唯物唯物のヴィパッサナーっていうことでやってることそのものですねにも関係があるのでね、ちょっとそれを 今日はそこら辺からねお話ししていきたいなと思います。ですか、はい、つまりねどういうことかっていうと、どっからお話ししましょうかね。まずね、島影さんとの出会いなんですけども、島影さんという人はねほぼ私と同い年ですね。60前半ですね。で、もともと禅に興味があった人で座禅をよくされていたんでしょうね。でどういうわけか知らないんですけども、私がミャンマー行く前ですね、1997年か8年かそこらだと思いますけども、四国高知の四国の、ケセ禅道っていうね座禅道場を私はやっていたんですけども、そこでも毎月1回は接心してたんですよ。でその接心に、島影さんがどういうわけか来ていただいて5日間座って、でそれで明日東京帰るっていうので、でその頃も私は須磨沢長老の本を読んだりしていて、東京行ったらこの最近このスリランカの坊さんが非常になんか面白いこと言ってますよってね言って、で紹介したんですよ。でそれでもう終わってしまって、で須磨沢長に会ったとか会わないとかそういう話も全然来なくて、でそのまま私との縁はなくなって、でそれで私がそのままミャンマーへ行って、なのでもう全然音信不通になっちゃったんですよ、お互いにね。で2006年ぐらいに帰ってきたわけなんですよ、私がね。そしたらどうも日本の仏教界というのは変わっていて、どう変わっていたかというと、仏教書のコーナーががらりと風景が変わっているんですよ、ね、でもちろんね、テラバダ仏教っていうのは20世紀の終わりぐらいに日本テラバダ教会っていうところが中心になって、でそれ以外にもテラバダの教会いっぱいいくつかあるんですけども、教会というか集まりがね、でそれで、それなりの活動はしていて20世紀の中でですね、20世紀のうちに。でそうなんだけども、あくまでもマイナーな存在だったんですよ。マイナーな、ね、マイナーな宗教団体、宗教グループなんて山ほどあってあるから、まあそれは当たり前なんだけども、で2006年に私が日本に戻ってきて一番驚いたのは、このマイナーだったものが結構メジャー直前にぐらいにまでなってるのねマイナーだから本屋さんの隅の方にちょこっとあるぐらいだったのが、なんか今やその本屋さんの新刊書コーナーにドバって、もう誰もがそのマイナーの知ってる人以外のね、知らない人にも訴えかけるその質と量とで、それが現れた。でこれはもうこれ単なる書店の風景の変化に過ぎなくはなくて、でっていうのは書店の風景っていうのはそのまま日本の仏教界のリアリティを表していますからね。でどういうことかっていうと、その、私と、島影さんが音信不通だった時に島影さんは須磨沢長老に会ってお会いして、でそれで、非常に感銘を受けたのか、で、これを大々的に日本に紹介しなきゃと思ったんでしょうね。日本テラバダ教会も、それはそれなりにやっていたんですけども、まだちょっとメジャーというほどにはいかなかった。で島影さんのもう人は爆発的な力を持ってる人なので、によって、それがメジャーに押し上げるぐらいの勢いを 持って、だから日本の仏教書コーナーの風景がガラリと変わるぐらいのインパクトを持った仕事をされたっていうことなんですよ。もう2006年の時点ですでにそうなってて、それからすでにねもう十何年経って2020年になったらもうすっかりとあの風景に馴染んでいるっていうねいうところですね。でまあその後ねあのもちろん島川さんと「あいやお久しぶり」って感じでまた出会って、で実際にあのサンガさんが出してる「サンガジャパン」っていうね雑誌に、何回も記事を書いたり、それからまあ、光の中のマインドフルネスっていうね、本を2017年かに、出版したりとか、それから2018年ですね、18年にあの仏籍巡礼ですね、サンガが、主催して、でまた、あ、私が同行するっていう形のねあのトラベルサライットが実務をやって、でそういう30人ぐらいの仏籍巡礼行って、まあ大体あの3分の2は一方案の関係者ばかりでしたけども、それにちょっと私と初めて会うような人たちが加わって、それはそれなりに非常に有意義な仏籍巡礼の旅をできたんですけども、まあそんなんでね非常に深く関わってきた人なんですよ、ね、でまあ、それがちょっと私との関係をねちょっと、知ってもらいたいからお話しして、ね、で、まあ、今日はねその、島影さんの、業績っていうのかなをちょっと取り上げてみたいと思います、ね、業績って業績そのものよりか業績が持つ意味ですね、それは私らにとって非常に重要な問題なんですよ。でこれはもう今唯物唯物のヴィパッサナに落ち着くために、ここをちょっと整理しないと分かんないかなと思います、ね、で7月1日に、一生さんとの対談があって、でその時に一生さんが、まあ、3.0 仏教 3.0 っていうのは、瞑想の主体の問題なんだっていうことを、まあ、かなりクリアに言って、でこれはどういうことかもう、一般の人なら分かるけども。主体の問題ということはどういうことかというと、主体がねもし一つしかないんだったらば主体の問題というのは成り立たないんですよ。わかります？いいですか。主体が問題なんだということはすでにもうすでに二つ少なくとも二つの主体があるっていうのが大前提なわけね。わかりますかね。もし主体が一つだったらばこれが問題になることだって、これしかないんだから、これしかないわけだからね。でそれでだから主体の問題ってことはまず考えることはないんですよ。一つしかないものについて我々は考えないわけ。二つあってこれどっちかなとかね、どうなってるのかなってなって初めてこの主体の問題が出てくるわけですか。で 3.0 ってまさにこの主体の問題を考えるということは2つの主体を、前提としているからなんですよ。ですか、2つの主体を問題にしている。で一方で主体が1つしかないときはこれは主体の問題そのものが消えるってことですね。大丈夫そこらへんね、うん、だから消えるってことはどういうことかというと、それを問題にしない、これについて語られることはない、ある瞑想会に行ったりある勉強会に行った場合に。だけど私らの場合は 以上さんも私もこの2つの主体を問題にしてるから常にこれを問題にして、でそれぞれに名前がついていてねでもうあらゆる名前がついていて、雲と青空から先発ピーチャーからリリーフピーチャーから、それから長い哲学を引用してね、鍵括弧の私、山括弧の私にとかね、まあありとあらゆる、言葉を使って、エゴに対して本来の自己とかね、まあ、要するにこの2つにさまざまな名前をつけながらいろいろ考察、考察しているっていうのが、仏教三禅ゼロ運動の、まあ、一つの基本線なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、この2つっていうものを設定しない、1つしか設定しないっていう場合もありうるっていう、ありえるっていうか、ありえるんじゃないんです、まあそういうもんなんですよ。ですか、ね、で、ここをはっきりさせれば、仏教 1.0、2.0、3.0 の関係性というのが全部分かってくる。そしてそれに、島影さんとがした仕事が非常に関係があるのね。関係があるでどういうことかというと、島影さんが、した、された仕事が非常にインパクトがあった。つまりものすごく人々を引きつけた。ね、本っていうのはお金出して買うもんだから、ね、お金出して お金人間とそんな、ね、好きじゃないものにお金出さないわけですよ。だから お金がどういうふうに出たかを見れば大体みんなの本音が出ちゃうわけですよね。だからああいう島影さんの仕事に対して世間が、まあ、はっきり言ってお金を出して大量の本が買われたってことは、まあ大量の、支持が得たってことですね。ですか。でその裏にそのバックグラウンドにどういうことがあるかっていうと、まあ、昨日もちょっと話してたんだけども、私がねアップデートする仏教の中で、まあ、私と一緒さんが対談していて、で、まあ、私が日本のお寺っていうのは病院として機能していないじゃないかっていうことを言って、でそれでちょっとインパクトがあったんだけど、そうその通りって言ってくれる人とお前何言うんだよっていう人と、まあまあ、いろいろあったんだけど、だからお寺っていうのは本来は病院って言っても単なる怪我をしたとかね、糖尿病を治すとか、あるいは新型コロナウイルス治すとか、そういう病院じゃなくて、まあ、本当に心の病院ですね。心の病院としてアジアの各国では機能しているわけなんですよ。でこれはちょっとでもアジアの仏教のお寺行った人ならお分かりのように、それもシンガポールみたいな町だろうが、ミャンマーの村の素朴なお寺だろうか、あるいは韓国ですらですよ、韓国でさえ、まあ、韓国という先進国でも本当にお寺はそういう場所として生きていて、私も韓国行ってびっくりしたのは、本当にね、うわ生きてるじゃんと思って、中にはねフリーランチを提供するお寺まであってね、だって今日何人来るか分かんないじゃんって思うんだけども、いや適当にだって誰が行ってもね、皆さんがそこにちょっと大仏みたいなのがあって、お参りに来たらどうぞって言ってなんかフリーランチが用意されていて、フリーで食べるの、まあそういう、まあだからそれはもちろんすごいドナーがいるんでしょうけどもね、だからそういうなんていうかな、人々の苦しみをダイレクトに救うぞっていうのがアジア各国のお寺の基本線なんですよ、ね、でそこへ行ってみんないろんな悩み事ね、悩み事にももちろんいろんなレベルがあるから、本当にものすごく卑近な悩み事からもう高度な悩み事から、ね、全部を引き受けているのがそういう日本、アジアの各国の仏教寺院のあり方ですね。でそれに対して日本のお寺というのはあんまりそれはやっていない、のはなぜってね、 いう、まあ、私の問題提起、まあ、私も日本のお寺の世界には、まあ、いましたからそれは分かるんだけど、でその時にね、あのそれはあのあまた山下がまた日本の寺批判してるとか、まあ、どうせ思われたんでしょうけど、まあ、そんなことなくて、あの私も日本のお寺の住職さんっても山ほど知ってますけども、もういっぱい友達いますけども、まあ本当に、まあ、大体住職さんたちって、まあ、人柄のいい人たちが多くて、あの誰もが、自分のお寺を病院として機能させたいとはみんな思ってるじゃないですか。みんな思ってるんですよ。これはね、ちょっと住職さんたちの肩を持つわけじゃないけども、擁護するわけじゃないけども、住職さんたちそう思ってるってことは、ちょっと世間の人も理解していただきたいんですよ。ですか？まあ、なんだけど問題は病院として機能させたくてもなかなかそれができない、っていうのが問題なんですよ、実を言うと。なんかもう病院とかね、人を救うのに興味がないってことはないんですよ、あの日本のお寺の住職さんたちはね。なんとかしたい、まあ、まあ、だからなんとかしと思ってる人たちが私に近づいてくるからだから私に近づいてくる住職さんでは、まあ、大抵みんなそうなんでしょうけども、まあ、みんなあのそれぞれのね、真言宗さん、浄土宗さん、ね、曹洞宗さん、それぞれのお寺を責任持ってやっていて、でこの自分が責任持ってやってるお寺をなんとか生きたお寺にしようと思って、みんな必死になって頑張ってるから、まあ私を呼んで瞑想会するとかね、いろいろしてるから、まあ私を呼んで瞑想会するようなお寺さんはもちろん何とかしてお寺を病院として機能させようとしてる、まあ、最前線のお坊さんたちだから余計、まあ私はそう感じるのかもしれないけども、でもね、あのいや日本の私もあの昔はあの禅の道場にいて、その頃の友達はもうみんなどっかのお寺の住職でやってるんでしょうけどもね、あの、まあ、彼らがそんなにねえげつないことをしてると思えないんですよ。やっぱりそれなりに、いろいろやってるはずなんですよ、ね、でそうなんだけども、やっぱり日本の仏教っていうのは、ストレートに病院として機能するのが非常に難しい部分があるのね。ね、じゃあ座禅って何ですかって、曹洞宗だったら「止観多座です」ってね、「止観多座ですね」で「止観多座でもう座ればあなたはもう仏です」とか言われちゃってねまあそうですかってなるわけですよね。あんまり仏とも思えないんですけどってね、だからね、もう南蛮陀仏って言えばね、お浄土行けるよって言われても、いやお浄土って本当にあるんですかとかね、なっちゃうし、なんかねあまりにもちょっと引っかかりがないんですよ。あまりにもある意味高度すぎちゃって、ね、そういうところがあるのね、日本のお寺、お寺っていうか、まあ、日本の大乗仏教そのものにね。なので、まあ、その中でもね、一生懸命あの活動してる人たちも山ほどいるし、ね、そういうお寺もあるし、そういうお坊さんたちもたくさんいます。それはね、そうなんだけども、全般的に要するに、あ、こういうことなんですよ、まあ、苦しんでる患者さんはいるわけね。で患者さんを何とかしたいと思ってるお医者さんもいるわけね。で病院の建物があるわけね大体全部揃ってるんですよ。でそうなんだけど、この肝心の医学って医療っていうのかな、それがちょっと弱いんではなくて、ちょっとあんまり実用的じゃないんですよ。実用的じゃなくて、いいですか、そこをちょっと皆さん誤解しないでね、あのお寺の住職さんたちもちゃんと何かしたいと思ってるんですよ。 本当に。でそれぞれみんな立派なお寺があるから、そのお寺を病院のように、病院というのはつまり苦しい人を、ね、助ける救うような場所にしたいとみんな思ってるんですよ。あのそんなベンツ乗ってなんか祇園行くような人はあんなら特殊な人たちでそれ全然ああいう特殊な人たちを元に考えないでくださいね。みんなベンツなんか持ってないし、本当に祇園にも行かないしね。あの、でそうなんだけども、だから今不思議でしょ、患者さん山ほどいるわけですよ、ね、いっぱ建物いっぱいじゃないですか、お寺さんね、日本の仏教のお寺さんね。あのでまあ良心的な住職さんもたくさんいるわけですよ。なのになんでこれが機能しないのって話でしょ、ね、そういう話なんですよ、ね、ってことは逆に言うと、ここに機能する何かを持ってくれば一気に機能するじゃないですか、ね、建物あるわけだし、責任者である住職さんはそれなりのやる気あるし、でもう山患者さんは山ほどいるわけで、患者さんは一人いたとかね失礼して、あの患者さんは山ほどいるんですよ、本当にね。でもこんなみんな苦しんでる人ばっかりなんだから、ね、だからってことは肝心のこの医療ですね、薬ですね。だから薬さえあれば、あとの3つの条件、患者さん、建物、建物責任者である、まあ、お医者さん、まあ、お坊さんだけど住職さんだけど全部揃ってる。でここに薬さえあればこれ一気に病院になるんですよ。それわかるでしょ、ね、あのなるわけ、ね、だけどこれが士官だとすれば仏だよとかね、なんか今悩んでる人たち、あなた仏ですよなんて言われたら困るじゃないですかね。だからあと座ってばいいんだよねなんて言われたって、いや私はもうどうしようもなく不安なんですとかね、もうコロナが怖くて怖くてしょうがないんですとかね、いう人たちにあなたは座ればもう仏ですよっていうのはごめんなさい、通用するわけないでしょっていうね話なんですよね。あのでそれが大問題だったわけ、いいですか。でそれで、まあ、島掛さん、まあ、島掛さんっていうのは、大きな20世紀になって、21世紀になって日本に起こった大きなムーブメントの一角を担った人なので、出版事業として、ね、だから島掛さん一人の仕事じゃなくて、島掛さんは非常に重要な役割を担って、それがまあ出版事業という形 でそれで全国各地の本屋さんに、そういう本をずらっと並べて、でそれが受けたから終わって大きくなったっていうことですね、この運動が、でまあそれがあとはテラバダの長老たちが説教したり、まあヴィパッサナの、ね、コースが、ね、ヴィパッサナのセンターができて、ね、たくさんのヴィパッサナをする人がいたりとか。あるいはもうそれがもうちょっと世俗的にマインドフルネスとなってね、ね、社員研修レベルのマインドフルネスから、それを、まあ、うつの、ね、治療に応用したマインドフルネス、ね、ストレス軽減、法とかね、いろいろあって、まあ、一大ムーブメントになった。ね、でだから一大ムーブメントってこれ一大、大人気になった。でその背景としてこの今言った日本のお寺さんが抱え込んでいた問題との、これ裏腹なんですよ。つまり日本のお寺さんがね、全部が条件揃っていながら肝心の薬がなかった。一応 薬はあるんだけど、シカンタザとか、ね、お念仏とかね、だけどその薬だと現代の人にそのまま通用しなかったっていうね、しないっていうのがあって、でそれで、それに対して21世紀になってドドドドドドって入ってきた、この薬は 非常にアピールしたっていうことなんですよ。いいですか。今悩んでる人たちに対して、ね、正し、しかん正しなさい、あなたは本来仏なんだよって言われても全然ピンとこなかったんだけども、こっちはピンとくるんですよ。なぜか、ね、こっちの理論というのはね、まあ、これはもうまあ、ここそっか、もうすでにリタさんの対談にこの間の法話の時もたったね取り上げましたけども、まあ、あるヴィパッサナの先生のね、教えとして、まあ、要するに人間には渇望と嫌悪がある、ね、何か良いもの、何か良い感覚に対して我々は渇望を抱いて、何か嫌な感覚、悪い感覚ものに対して我々は嫌悪を抱いてしまう。で、この渇望と嫌悪っていう、反応によってある、結果が生まれて、苦しみが生まれて、でそれで、だからこれは今病気で苦しんでいる人たちに対して、あなたの病気の原因はこういうもんなんですよって言ってるようなもんなんですよ。わかりますね。まあ、要するに今単にわけもわからなく苦しんでるんだったら一番苦しいじゃないですか、ね、だって私は何と体の調子悪いんですって言われたら困るわけですね。どうがどう調子悪いんですか。お腹のどこら辺がお腹痛いのってね、頭のどこが痛いの、こっちここってねなって初めて病気の原因が見えてくる。で、私らが今取り扱っているのは単なる肉体の痛みじゃないじゃないですか。心の痛みなんですよね。心の痛みで。私はとにかく辛いのよ。生きていくのが辛いのよってね。があって、生きていくのが辛いってって、じゃあどうすればいいのよってね。じゃあなんでこんなに来る辛いのよとかね、なって。ね。ある。で、でこの、これも先週も話したけども、ね、普通の今までの世間のね、態度だったらば、まあ、第四図がね明らかのように、何かいいものに対する渇望を抱いて追いかけていく、何か嫌なものに対して嫌悪を抱いて逃げてくる。それが第四図の基本線ですね。でそれに対して、第四図で不幸っていうのは、あ、それはあなたが追いかけているものが手に入らないからでしょう。あなたが逃げているものが逃げきれないからでしょう。だったらばその解決方法はどうやってこれを手に入れるかの話になってくるわけね。どうやってここから逃げるかの話になってきて、で大抵この世間での第四図の中での解決法っていうのはみんなそうなってるわけなんですよ。ね、どうやったら、ね、どうやったら仕事が成功するのか、どうやったら年収が、ね、2000万になるのか、どうやったら素敵な人と結婚できるのかとか、ね、あるいはどうやったら、ね、この、ね、嫌なものから逃げられるのか、ね、ブラック企業からどうやって逃げるのかとかね、いろいろあるわけですよ、ね、ですね、でもでこれで普通世間は回ってるんだけども、これこういう解決の仕方に満足のできない、人たちがいて、あるいはこういうこの解決だって、この解決の仕方だったらこれはもうどっか 経営コンサルタントとか、ね、弁護士さんとか、ね、そういう人たちに相談すべき話であって、何もお寺に来る必要もないわけですよ、ね、でお寺に来る、あるいはカウンセラーとかね、精神科医とか、ね、そういうとこに来るような人たちはすでに、私の問題、苦しみは心の問題なんだってことはもう分かっている。で、心の問題っていうのはどういうことかっていうと、何も手に入れたいものが手に入らないからとか、逃げたいものが逃げられないからとかいう話ではなくて、この構造そのものですね。何とかして手に入れたい、何とかして逃げたいっていうこの構造そのものが問題なんだ。つまりこの渇望と嫌悪が問題なんだっていうことが分かってくる。これは世間の問題の解決の仕方よりか一歩進んでるのは分かりますよね。分かりますよね。ね。だから世間の問題の解決の仕方で問題、満足できない人が次に行くのはまさにここなんですよ。ね、で、だいたいその自分の問題は心の問題なんだって分かった人は、だいたいフラットどこ行くかというと、鎌倉が京都行くわけね。鎌倉が京都行くんですよね。私は鎌倉住んでる人間だから分かるんですよ。で、京都ともそうだし、まあ京都とか奈良とかね。さらに行くとインド行っちゃうわけね。インド行っちゃうね。大体そのもう行くと決まってんですよ、本当に。大体ね。かタイとかミャンマーとか行くわけね。で、まあでそれで鎌倉の大仏さんあった、長谷の観音様あったりとかね。でまあなんとなく気持ちが落ち着く場合もあるだろうし、まあ、それではどうにもならない場合もあるけども、だから、まあ漠然とした、自分の心の問題とその解決の仕方に対する、のはあるんだけども、それを今までの日本仏教ではやっぱストレートに答えてなかったんですよ。ですか。でそれに対して、この21世紀にドドドドドドって入ってきた、一連の流れね。でそれの出版部門を扱ったのが島影さんだから、ね、でそれはこの一連の動きは、非常に主張はクリアで、ね、人間の苦しみっていうのはまさにこの渇望と嫌悪によってできている。渇望と嫌悪によって、苦しみが積み重なっていくんだ。だから、渇望と嫌悪を持たないようにしようっていうことですね。でこれは、いろんなバージョンがあって、要するに今私が心があっていろんなことが出来事が起こるわけね。まあ、例えばそれが、ね、お母さんだったら、子育て中のお母さんだったらば、ね、子供がいろんなおいたをする、ね、いろんなものをやる。でそれでイラッとしたり、ね、思わず怒鳴りつけたりする。でお母さんたちが苦しいのはもう分かるじゃないですか。だってこれが悪人だったらね、あいつが悪いって言えるんだけども、これ我が子だからね。我が子だし、我が子 で我が子がおし、ねえ、まあ、なんかこばしちゃったり依頼するのは当たり前で、愛する我が子で、愛する我が子が、まあ、どう考えた当たり前なことをやって、でもそれにイラついてしまうっていうね、ことにみんなお母さんって絶望するわけじゃないですか。ね、悪い人がいて、なんかいきなりぶん殴られたっていうんだったらそれは怒って当たり前だけども、全然怒れない状況の中でも、でもやっぱりイラッとしてしまう、ね、そこでみんな苦しむわけですね。でその時に、いや だから私の反応が悪いんだとみんな思ってるわけですよね。だからこの反応をなんとか変えることができたらと思うわけですね。だからどう考えたって私の反応の方が悪いようなことですよね。まあだとまあ天気なんか典型的だと別にね、今日もあんまり天気良くないんだけど天気に文句言えないじゃないですか、あんなものね。そしたらもう私の天気に対する反応が悪いってなってしまうし、ね。ってことはこれみんな同じなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、私の心が間違った反応をしている、ね。それが渇望とか嫌悪っていう間違った反応をしている、ね。我が子がただ何かをこぼしただけなのにそれをイラついてしまうっていう間違った反応をしてしまう、ね。そういう間違った反応が良くないから、だからこの間違った反応を変えればいいよね、あるいは間違った反応を持たなければいいよね。だから割愛とか、渇望とか嫌悪を持たないでただ平静に、観察してればいいよねってことですね。だから要するに渇望とか、嫌悪を持たないようにする、ね、こういうふうな反応をしないようにする。だから私は認知が歪んでるから、我が子のあれに対してイラついちゃったからこの認知を変える、ね、そういう話ですね。でこれは今まで世間的な問題の解決の仕方に満足いかなかった人、私の心の問題はまた別だよねと思っている人たちにとって非常に分かりやすいわけなんですよ。分かりやすいわけですか。で、だってなんか体の調子が悪くてお医者さん行ってドンピシャリ病名言ってくれたら非常に嬉しいじゃないですかね。まだ全然要するに私は糖尿病だったのか全然知らなかったんだけど糖尿病だったのかっていうのねなって、まあ、そしたら治療の道筋が立つわけ でなんとなく体の調子が悪いとかね気持ち悪いとかね だったのが、はいあなたはね胃潰瘍ですとかね糖尿病ですとか言われたらある意味まあある種すっきりするわけなんですよ。でなぜかって言えば病名が分かれば治療法もそれについてくるからですね。でだから要するに少なくともこの21世紀になって入ってきたものははっきりと病名を言ってくれたんですよ。要するに苦しみの原因を解明してくれたわけね。でそれに対して今まではあなたは仏ですよって言われたこれ全然違うじゃないですか。仏です、私仏じゃないしって、ね、なるし、どこにお浄土があるんですかってなっちゃうし、だからまあはるかに分かりやすかったわけなんですよ。だからこの21世紀になって入ってきたものがものすごく人気を得たのね。だから島影さんが出版した本もたくさん売れたし、ヴィパッサナコースにもたくさん来たし、テラバの長老たちは本当にすぐねフォロワーたくさんできたし、そういう非常にクリアな教えなんですよ。クリアな、苦しみの原因をきちんと分析して、そしてそれをどうすればいいかっていうところまでちゃんと面倒見てくれたわけなのね。なんかこれ非常に良さそうじゃないですか。良さそうじゃない良さそうじゃない、ね、それよりかあなたは仏ですさんと言われてた人間からすれば、いやこっちの方が、まあ私はもしかしたら仏なのかもしれないけど、 仏だと言われたら全然私の問題解決つかないから、それよりかこの私がやっぱり嫌悪と反応、 渇望と嫌悪で反応してたのはその通りだし、それによっていろいろな苦しみを作っていたのはその通りだから、だからじゃあ、苦しみと嫌悪、渇望と嫌悪を持たないようにしようっていう処方、まあ要するに処方箋ですよね。処方箋がはっきり出て、でこっちの方がなんかこの処方箋効きそうだと当然思うわけで、だって筋通ってるじゃないですか。完璧に筋通ってるんですよこれね。で、やったわけですか。だからね、これはこの間リタさんと話してても、まあ、思ったんだけど、まあ、彼女も本当に一つの典型例で、まあ彼女の場合はまあ、心が問題作ってるってとこまで20代の時に散々話し合って分析して分かっていた。じゃあ心が問題だからじゃあどうするかって言った時でいきなり挫折してしまったね。私は私のことを許せないってね、大問題じゃないですか。じゃあ答えは許せばいいって話になるけども、許せばいいんだって許せないわけですよね。自分は自分を許せないっていうね、いうことでもう完全にアウトになっちゃったわけですよね。でそれでまあ一時的にこういうことをやめて、なんだかまたいろいろ復活してきて、でそれで、今度はまあ、彼女はちょっと大骨体験とか、まあ、いろんなことがあるんだけど、まあ、それちょっと置いといて、まあ心が問題でそこまではもう分かっていた。じゃあどうすればいいのかが分かんなかった。でところが今度はどうすればいいかを教えてくれる先生が現れてってね。だから私の認知がおかしいからこの認知をこうやって変えればいいんだっていうね、先生が現れて、やったねってね、ついにやったねってね。でそれで、まあ、要するに、まあ、病名は分かってたんだけども、それに対する処方箋がなかったのがね、で処方箋も与えられたわけなんですよ。だからもう大興奮で2年間ね頑張ったみたいですね。でこれはもう大体多かれ少なかれ21世紀になってこの種類の仏教に出会った人がみんな同じような興奮を味わったんですよ。ついに病名分かったし、ついに処方箋出たぞってね、もうやったねじゃない、やったね状態ですよ。病名があって処方箋があって、もうことを治ったもんだぜって思ったわけ、思ったの。いや、なぜ私言うか、私もそうだったからですよ本当に。まあ、私もうちょっと複雑なんだけど、ちょっと私はちょっとあまり複雑すぎるからあんまり私の例言うとあんまりこんがらがるか言わないですけどね。やったね、病名が分かってね、糖尿病っていうのがあって、糖質を取らなければいいんだね、まあ、それにはこういう食事療法なんだって。だともう切磋琢磨食事変えるじゃないですかね。まあ、糖尿病はそれで、まあ、かなり良くなるみたいですけどね。まあ、一般に来る人の中にも糖尿病の専門のお医者さんがいて問題は分かっててもつい何か甘いもの食べちゃうっていうねいうようなもので、まあそれはね、あれなんだけど、問題はね、ストレートにこの、病名が分かって処方箋が出て、これをやるどこまで来て、ね、でこれを、ここでいろいろ人が分かれちゃうのね。どういうふうに分かれるかというと、まあこれを適当にやる人たちねいい加減にやる人たちね、いい加減にやると、なんか、あ、私今ね、心をきれいにすることをやってるのってね、心の大掃除をやってるのってね、いい加減に言うんですよ。でなんとなく「サウンズグッド」って言った人がいたんだけども、まあサウンズグッドなんです本当に。確かに何か心を大掃除できるんだよ、何かいいじゃないですかね。心汚れてるんだ、これが大掃除できたらね、非常にいい感じするわけですよね。 だからそれはなぜかっていうと、本気でやってないからなんですよ、ね、で本気でやったらどうなるのか。本気でやったらそれを、ね、本気でやったらできない。でできないっていうのはできないにはいろんな理由があるじゃないですか。怠けてできないとかね、まだ時間が足りないからできないとかね、まあ、そういった場合ね、怠けてもっと一生懸命やればいいって話だし、時間が足りなかったらもっと時間かければいいって話じゃないですか、ね、だけどたっぷり時間かけてたっぷり本気でやって、でそれでもダメな場合はどういうことなのってなるわけね。なんでできない、ちょっと待ってよ、これまずいですよね。だって病名も分かったのよ、処方箋ももう分かったのよ、で私本当に一生懸命やったのよ、たっぷり時間かけたのよ、それダメって言われてもこれ完全にアウトじゃないですか。これアウトでしょ、えってなるわけね。いい？で、で結局ね、今20世紀に入って21世紀に入ってやってきた仏教を、本気で、だからそれもまあファッションとしてやるような人たちはもうそれは論外だからもう問題にしないですね。でまあ何かずるい大人のやり方でやっちゃうのももうそれは問題外だからそれも問題にしないです。これもうガチで本当に真面目な人がガチでやったものだけを問題にしますね。で本当に真面目な人がガチでやった時にどうしてもそれができないということが見えてくる。そしたら当然その人は自分を責めますよね。責めるに決まってるでしょ。私の汚れがあまりにもひどいのでせっかくこの正しい処方箋があってもできない、これもう絶望ですよ本当に。でまあその人を何とかごまかして慰めるのは、まあ、あとはちょっと時間かけようよっていうねぐらいしかないんですよ。まああとちょっと時間かけてね、あとねもうちょっと少しずつやっていこうよっていうね、まあそれだったらまあ何とか逃げられるけども、じゃああと何年ですかって話になっちゃってね。まあそれもごまかしだからまあやがてはやっていくうちにまあどうせ諦めちゃうんですけどね。あるいはもう、あもうこんなこと真面目に考えたからいやもうこういうこと考えないってねいうのもありますよね。でそうなんだけども、今私らが非常に見えてきたですか、今まだ今主体って問題出てきてないでしょ、この中ではね。主体ってもんだったら出てきてないわけで、それで今一生懸命やってできなくて、でこのできないってことは一体どういうことなの、ね、でそれでこのまあこの間リタさんが話してたけども、まあ彼女も本当になんとか頑張ってやろうとした。彼女の前ちょっともう一つのモチベーションがあって、彼女に偶然訪れた、ね、ダイゴズっていう体験があって、でそれをもう一回再体験したい、再体験するためにはこの心をきれいにしなきゃできないって、ね、なってもう必死になってこの、渇望と剣を持たない、何があっても、全ての認知を変える、ねいうことをして、要するにこの、こういうふうに、反応してしまう心そのものをなんとかやろうとね、こうやってやるわけね、やるわけね。でそうするとさらにこうやってもこうやってもねじ曲がっていくっていうねいうことなんですよ。ね、でその時に あの第四図を見た時に、ちょっと待ってほしい、ちょっと待ってほしい、私はそもそもこの第四図の行為を追いかけたり、ね、逃げたりすることそのものを、ね、乗り越えようとしてたのに、私がやってるのはこれ第四図そのものじゃないっていうねいう発見なんですよ。これを私がもうちょっと翻訳すると、渇望とか嫌悪を乗り越えよう、渇望とか嫌悪を持たないようにしようっていうのは、本当に何とも良さげに見えるし、本当に筋が通ってるように見えるんだけども、これを実際にやったら実際できなくて、なぜできないかって言ったら、実はもう原理的な問題で、要するに渇望や、嫌悪がない状態を非常に強く渇望していて、渇望とか嫌悪がある状態を非常に強く嫌悪しているからという話なんですよ。そういう自己矛盾なのね。ってことはね、これはまだ主体が出てこないでしょ。主体の問題を絡ませないと、ここでなんていうかな、もう完全にアウトなんですよ。アウト。ここまで来た人、あ、その後どうするのかなと思うんですけどね。まあ大抵やめちゃうでしょうね。いや、大体やめるか、やめますね。大抵もうやめるでしょうね。と、それは無理でしょう。もう力尽きちゃうだろうし、大体多分この矛盾っていうのが見えちゃうはずだから、これはあと1年頑張ればどうにかなるって話じゃないってことは分かるじゃないですかね。っていう話なんですよ。で、私がなぜここを今言ってるかっていうと、今同じようなところで悩んでいる人たちに対して、これは原理的な問題でどうしてもできない問題なんだっていうことをね、伝えたいからなんですよ。ですか。で、はい、ここまで来ました。要するに20世紀の仏教を、まあ、一応私は 1.0 と呼んだわけ。 1.0 というのは、まあ、もうどういう仏教かというと、あなたは仏ですといきなり言うような仏教なわけね。だから全然ピンとこないわけ、我々の悩み苦しみに関して。だけどあなたは仏ですってもうすでに主体の問題出してるでしょ。だってリエさん仏じゃないじゃないですかね。だけども仏ですって言った場合に、これどう考えたって今のリエさんが仏っていう話してないってことわかるじゃないですかね。だから今の自分が仏じゃなかったら、じゃあどういう自分が仏なのよって話になって、だからあなた仏ですって言った時にもうすでに主体の問題をそこに含んでるわけなんですよ。わかります。だけどそこが全然はっきりしなかったから、いや私は仏です、いや私は仏じゃないですってバカみたいなこと言ってで、わけわかんなくなっちゃったわけで、これ二つ、主体の問題がはっきりすればあなたは仏ですって言ってもはいその通りですってなるわけです。だけどもだから一点では、なんていうかな、正しかったんだけども全然正しくなかったんですよ。正しくなかったというか、それ理解できてなかったわけね。で 2.0 になると主体のものは全部なしで、あなたっていうのは単に渇望と嫌悪をする存在ってなっちゃったわけ、ね、でそれであなたっていうのは渇望と嫌悪をする存在で、これが苦しみを生んでるから渇望と嫌悪をやめればいいよね、でそれが苦しみの原因を止めることだよねってなって、でやったら止められなくなって、なぜかって自己矛盾だからっていう話になるわけ。いいですか。でそれで今この2つ 1.0 と 2.0 と、これが私にとって、これは私 1.0 は私の出身母体だし、 2.0 は私がまさに20世紀になってから、まあ、20世紀の終わりぐらいからですね、取り組んできた問題 で私も、まあ、同じで、この 1.0 をある意味 ジレンマっていうか、何かを乗り越えるためにこの今20世紀の終わりぐらいから入ってきたね、ヴィパッサナとかマインドフルネスとかテラバダとか、そこら辺をちょっと勉強したいと思って行ったわけなんですけど、でこのまあこの2つが見えて、じゃあこの2つから何が見えるの、ね、で今まで私はね、主体の問題で今まで自分だと思っていたものと、ではないもう一つの自分というものね、まあ、それをいろんな表現してきました。一番青空とか言ったり、リリーフピッチャーとか言ったり、ね、あるいは第五図の私って言ったり、もう一つの意識と言ったり、ね、いろいろ言って、でそしてそれは、これは、どういうふうに証明してきたかっていうと、まあ、これは、ね、テラバダの中で今までの普通の意識が、ゼロになった地点、ね、まさにゼロポイントになった地点を認識している何かがあるよねっていったところで、これは一応証明されたわけなんですよ。これもう一つの主体があるってことね。でもこの今までのこの問題っていうのがいまいちは決着ついてなかったんだけども、ようやくこれが、ここ 1,2 ヶ月の間、リタさんとかなんかとの話し合いによって見えてきたのは、このもし私らが、この今までの自分ですね、古い自分、エゴとか、まあ、いくらでも言えますよ、先発ピッチャーとか、もしそれだけで、そしてそれが渇望と嫌悪によって苦しみを生んでいるとして、そしてその渇望と嫌悪を何とか持たないようにしようとした途端に我々は渇望と嫌悪そのものになってしまうっていうねこれアウトじゃないですか、完全にアウトなんですよ。わかります？これ2週連続で同じこと言ってるんだけども、だからこれがもう肝なの。この21世紀になって入ってきた仏教がもし主体っていうものを、もう一つの主体っていうものを立てなかったとしたならば、でもし主体っていうものが一つしかないとしたならば、我々はもうどん詰まりになってしまうって話なんですよ。いいですか。でこれこそがまさに渇望と嫌悪を乗り越えるぞという第四図のあり方になってしまうわけね。我々は第四図を乗り越えようとしたんだけども、ものの見事に第四図そのものになってしまうっていうことが、まあリタさんには見えたわけね。だからそうなったらあと何ができますか。何にもできないんですよ何にもできないわけ、何にもできないわけね。だからだってこれやばくないですか。もう原因分かったのよ。原因分かったの。だからこの原因を取れば解決するってことも分かったわけ。なんだか原因を取るってこと自体がさらに原因を生んでしまうっていうね、いうことなんですよ。だからもう完全にこれはこの詰め将棋詰んじゃってるわけね。詰んでるんですよ。これが詰んでるって分からない限り、皆さんは永遠にこの虚しいことをやらざるを得なくなるわけですか。そしたらじゃあ他に方法があるのかって言ったらは、実はないんですよないわけないの方法は、この私が何とかするって方法はね、ですか。だからここでもう完全に負けてるんですよ。だからまあここで敗北してるわけね。いい。でそこであえて何かできるとあるって言ったら、まあ、唯一できるのったら悉観ただしかないわけ、ね、でなぜかって悉観ただってのはあれはもう方法じゃないんですよ。悉観ただってどうしたらいいんですかって、どうしようもないよ。悉観ただって別に方法メソッドじゃないんだから、悉観ただっていうメソッドなんかないですよ。悉観ただってメソッドを否定することなんだから、 だからメソッドを否定するのはなぜかといったら、メソッドっていうもの自体がもう成り立たない場所に今我々は立っているからなんですよ。わかります？ここがポイントなのね。だからメソッドっていうもの自体が成り立たない場所に立って、もう完全にお手上げ状態で幸福状態で白旗上げて、そこでヘタヘタと座り込むのが士官ただなんですよ。本当にそこで初めて何にもならない座禅とかねっていう士官ただの先生たちが言われることが全部意味を持つのね。だからそこまでの深い絶望がないと士官太座なんかできるわけないし、士官太座っていうのは何にもならない座禅ですとかね、簡単にみんな言うんだけども、それはちょっと違うっていう話ですね。でその士官太座だから、まあ士官太座でも負けるっていうことですね。でその時に負けた時にどうなるかっていうと、非常に不思議なことにこのもう一つの主体が現れてくる。だからこの今までの私がどうにかしようと頑張ってもどうにもならなかった時にもう一つの主体が現れてくる。つまりこの今までの主体が何とかして頑張ってここへ行くって話ではなくて、だからこれを浄土真宗の浄土宗の人たちが、まあ、煩悩具足の自分が頑張ってどうにかなる話じゃないよってことを散々言うわけで、まあ、自力を否定するっていうね。でその通りその通りで、自力ではもうダメ でそれでどうにもならなくなった時に、この力がある出てくる。まあ、だからこれを絶対他力って、まあ、浄土仏教の人たちは言うわけですけど、ね、でわれわれだったらば、でこのもう一つのね、自分があって、でちょっとこれはあまりにも遠すぎちゃうわけなんですよ。で我々の場合はここを結ぶものがあって、でそれが新しい体っていう概念ですね。新しい体で、その新しい体もいきなり新しい体が出るなんて話じゃなくて、非常に謙虚にこの右の手のひらにビリビリという形で最初に現れる、っていうことなんですよ。ですか。だから、1.0、2.0、3.0 を整理すると、 1.0 は確かにこのこっちをのことを言ってるんですよ。それがあなたは仏ですっていうことの意味です、ね、で南無阿弥陀仏すれば全てが救われるってことの意味です。だからそういう意味で 100% 正しいんですよ、 1.0 が言ってることは。だけどもこの今までのエゴである私とこっちとのつながりが全然はっきりしなかったから、全然はっきりしなかったから、いきなりあなたは仏ですって言われてもポカーンとなったわけね。それだったらばまずはこのこっちをそのまま問題にした方がいいでしょうっていうんで 2.0 が始まって、でこの2.0 の苦しみの分析が実に鮮やかで、わあ本当にその通りだってなって、だからその苦しみの原因に基づいて処方箋が出て、で処方箋を、やったんだけども見事にどん詰まってしまった。なぜこの今までの私がエゴが頑張れば、エゴが嫌悪と渇望を乗り越えようとすればするほど、それはまさに第四図そのものになっていってしまうっていう矛盾ですね。矛盾があって、でじゃああとは何ができるのって言った時、いや何にもできないってなって、士官太座にするしかない、ね、士官太座するしかない。 で、そのだから何て言うかな、このまだこの自分が何とかできると思っている限りは絶対にこのもう一つのが現れないんですよ。だって現れる必要ないじゃないですか、これが何とかしようとしてるんだから、ね、だからそういう人には絶対これが現れない。だからこれがなんか全然ピンとこないっていう人多いじゃないですか。でそれはまだあれもよく分かんなかったんだけど、やっぱりねまだこっちの方で何とかできると思ってるからなのね。だから嫌悪と渇望と嫌悪が苦しみの原因だったらば、ああ渇望と嫌悪をなくせばいいのね、渇望と嫌悪なしに、クワニミティで平静さで物事を観察すればだんだんサンカラがきれいになっていくのねっていうような理論を信じちゃってるってことはまだなんとかなると思ってるからじゃないですか、ね、でそうするとこれは見えないですよ。見えるわけないじゃないですか。だって自分がなんとかできると思ってるんだから。だけどこんなこといくらだったら全然サンカラきれいにならないぞって、ね、これでなんだかペインボディとかノットとかになったらもう余計になんかペインボディどんどん増えていっちゃうし、ノットはさらにここからかかっちゃうし、もうわけわかんないってなった時に、あこういうことそのものが第四図そのものなんだって見えて何にもできない。だからまあここで負けるわけですね。負ける、降参する。メソッドは一切使えない。でメソッドを一切使えない、くなって最後にできるのは何かっていったらシカンザしかないわけで、シカンザってもうだからシカンザっていうのはメソッドじゃないです。シカンザでどうしたらいいんですかって、どうするも何もあったもんじゃなくて、シカンザで単なるそういう負けるって話だからね、そういう、まあ、スピリットだから。で負けました。負けた時にまあだからこの自力ではどうにもならないっていうことが本当に分かったときに、この何かが現れてくる、ね、まあ、そうすると阿弥陀様が現れるとか、まあ、そういうのではなくて、我々の場合はその時にビリビリが現れるってね、ビリビリが現れるっていう、そういう話なんですよ。ビリビリが現れる、そのぐらいビリビリには意味があるわけだから、まだ俺が何とかしようと思ってる人にはビリビリ現れないんですよ。これすごいわ本当に。なぜビリビリ現れないか、それは当たり前で、まだね、渇望と嫌悪を何とか、ね、なくしさえすればだんだんとサンカーラがきれいになっていくなんて思ってたらビリビリ現れるがないじゃないですか。そんなこといくらやったってサンカラってさらに悪くなるばっかりなんだな、だってこれサンカラを増やす方法だからってね、渇望と嫌悪がない状態を渇望するわけ、渇望と嫌悪そのものを嫌悪するんだから、自己矛盾もいいとこじゃないですか、ね、それで本当に何にもできなくなった時に、自力ではどうにもならなくなった時にいきなり阿弥陀様が現れるんじゃなくてビリビリが現れるわけ、ね、これはすごくないですか。でビリビリが現れる、でこの右手にビリビリが現れる、これはどういうことですか、ね、この右手っていうのは今まで古い体の一部だったわけね。でこの古い体の一部が今は新しい体の一部になるわけだから入れ替わるって感じでしょ。ね、今までの古い体の中にビリビリが現れたわけじゃなくて、ビリビリが現れた瞬間に皆さんの少なくとも右の手のひらが新しい体に入れ替わる。でその時不思議でしょ、皆さんの体の中の一部が新しい体で残りがまだ古い体じゃないですか、ね、だからそれを順番にね、まずは右の手のひらを新しい体に変えて、それから右の腕を新しい体に変えて、で左腕を新しい体に変えて、で、足からね、つま先からここ 新しい体に変えて、下半身を新しい体に変えて、で最後はこの上半身だけ古い体で、古い体の上半身のこの、脊椎ですね、背骨のところにギューッと入れて、吸って入れて吐いて降りてきてっていうことをやると、背骨のところがもう変わってきて、でその後、背骨を中心に、この実際の上半身そのものを変えると、完全に上半身も新しい体になるわけね。で古い体っていうのは地水化風って4つの要素でできていて、でこのヴィパッサナの場合の地水化風、地水化風でもアニチャアニチャアニチャでもいいんだけども、それは単にそれらが無常であるっていう分析ではないわけね。それが単に地水化風でできているって分析ではなくて、無常無常無常無常と分析観察することによって、我々は無常ではない場所へ飛んでいく、まあそれがニッパーナの場所なんだけども、まあ、だからニッパーナに入る直前というのはこういう瞑想をするわけなんですよ。で、地水化風も全く同じで、単に四大分別観って地水化風で観察することなんでしょうって、まあそれはその通りなんだけども、いや実は全然間違っていて、四大分別観っていうのは地水化風でできている、確かにできているわけですね、古い体はね、できている、あ地水化風だね、地水化風だね、地水化風だね、パタビアーポーテージョワヨだね、パタビアーポーテージョワヨ、パタビアーポーテージョワヨって言った途端に、我々は4つの要素でできていない場所へ飛ぶわけ。いやこれ適当なこと言ってんじゃなくて、ミャンマーでもそうでした、本当に、ね。だから四大分別観っていうのは単に、体が4つの要素でできてるよねっていう分析するものではなくて、分析した後に、地水化風でできていない場所へ飛ぶわけ。いい？だから、私らの体が全部古い体が新しい体に入れ替わった、でその後でもう一回地水化風、地水化風、地水化風、まあ皆さん3回、念じてって言ってますけども、念じることによって我々は地水化風でない場所へ飛びます。まあもうすでにかなり飛んでるんだけども、ね、でも最終的に飛ぶわけ。でそしたらそこに現れるのが、まあそれはもちろん透明な体だし、ね、古い体ってもう形があって全然透明じゃないわけですよ、ね。だけど新しい体は透明 でそしてそれはまあもちろん光の星。それは形がない光だから、測ることができなくて無量の光で、無量の光のことをサンスクリットでアミターバって言ってるわけね。でそれでじゃあ今まで、じゃあどんなこと言ったって、今までペインボディとかね、ノットとかエッカーさんとかティクナタンさん言ってたじゃないですか、ね、サンカラとかね、ビーパーズの先生言うじゃないですかってね、まあ、それはその通りなんですよ。そうなんだけども、だから我々の古い体にペインボディがあるのわけだし、ノットがあるのあるわけだし、サンカラがあるのはその通りなわけで、我々の誤解って 何だったのかっていうと、それをそのままペインボディを何とかなくすことで何か起こると勘違いしてたわけね。で一生懸命やったじゃないですか。どうなりました？どんどん増えたですよね。キリがないですよね。ノットってもノットをねほぐせばいいって一生懸命やって、まあ一つぐらいのノットはほぐせるでしょうけども、さらになんか複雑になっていく、ね。今サンカーラについてはもう言いましたね。だからサンカーラが浄化されるっていうのは、の本当の意味は、古い体のサンカーラが、だんだんだんだん真っ黒だったのが灰色になって、灰色だったのが白になっていくっていうような話ではなくて、 この古いからのサンカラを我々はどうにもならなくて、じゃあサンカラを浄化するってあれは何だったのって言ったらば、新しい体のことだと。で、新しい体はそこにはもうペインボディはないし、ノットはないし、サンカラも完全に浄化されている。完全にです。完全にだから今からお掃除する必要がないってことなのね。だからまあこれは道元禅師の不感座禅機の最初のところにね、士官座座っていうのはもう掃除することではないんだってことを言い切ってる。当たり前ですよね。もう新しい体なんだから、今さら何かをきれいにするって話ではない。だからこの古い体、古い意識、新しい体、新しい意識っていうこの2つの主体がはっきりしなかったから今まで大混乱してたわけで、この主体から 1.0、2.0、3.0 を言うとどういうことかというと、 1.0 にはまあ2つの主体はあったんですよ。だけどあくまでも抽象的だったから、でそれを非常になんかあまりにも素朴に、あなたは仏ですよねって、ね、今だったらはっきりそうですよねって言えるけども、あまりにも唐突だったわけね。でこの、この主体とこの主体の関係っていうのもよく分からなかったから、ね、だから、この教えだとちょっと今苦しんでる人たちにはどうにもならなくて、だからお寺が病院として機能できなかった。で 2.0 っていうのは、主体がすっ飛んじゃうわけね。一つしかないんですよ、主体が。で一つしかないから、この一つのこの主体は我々はよく知ってる主体じゃないですか。でそしてこの主体のいろんな分析とかなんかやったから非常に話は分かりやすいわけ。だから今まで分かりにくかった人が一斉に飛びつくのは当たり前なんですよ。そしてやったらこのどうしようもない自己矛盾に陥って何もできなくなるっていう話ね。真面目にやった人なら。そして、ここで自己矛盾に陥って、お手上げになって、万歳ってなって何もできなくて、あと何するんだったらもうただ座るしかなくて、ただ座るしかなくなった時にもう一つの主体が現れる。それも非常に謙虚な形で現れる、ね、いきなり UFO みたいな形で現れるんじゃなくて謙虚な形で現れる。でそれが右の手のひらのビリビリですね。でそこから、微細な身体、透明な身体、光の身体っていうふうに、新しい身体、新しい体、新しい意識っていうものが出てくる、ね、そしたらこの、古い体、古い意識と新しい体、新しい意識っていうとの、関係性というのが非常にはっきりするかと思います。ですね。まあ、リタさんみたいにね、いきなり UFO が現れる感じで新しい意識が出ちゃう、いきなり出現する人も中にはいるでしょう。まあ、それは、まあ、そういうその人の持って生まれたものだから。で彼女ですらこれを得るために、必死になって心をきれいにするということをやってしまった。そして最後にその自己矛盾に気づいて、自己矛盾に気づいて何とかしてやろうという気持ちがなくなって、ワンダーメソッドをただ素直にやったらまたこれが素直に現れてきたということですね。だけどちょっとあの人はちょっと特殊なケースなんで、まあ皆さんだったら、まずはもうちょっといきなり UFO ではなくて、まあもうちょっと、穏やかに右の手のひらのビリビリですね。だから右の手のひらにビリビリが現れたらようこそって言ってくださいね。それが、新しい体の始まりです。そして右の手のひらだけが新しくなったら、 次はね、右の右腕、左で左腕で、下半身で上半身、そして順番に古い体を新しい体で入れ替えていく。そして体全部が新しい体になって、新しい体になって、そして最後にもう一回地水化風、地水化風、地水化風って3回唱えると、地水化風ではない場所に、まあもうほとんど地水化風のない場所行ってんだけど、まあそれはダメ押しでね、飛んで、でそこで微細な体になって、透明な体になって、光の体になって、で測ることができない光になって、で阿弥陀仏になって、だから阿弥陀仏っていうのは実は自分の光の身体の次元のことを言ってるんだ。だから南無阿弥陀仏っていうのはどうにもならなかった私、自力によってはどうにもならなかった私が、なる、ね、そしたらここで南無阿弥陀仏収まるでしょ、シカンダさんも収まるでしょ、でヴィパッサナっていうことの本当の意味も分かりますよね。なぜかというとこの、透明な新しい意識が初めて嫌悪と渇望なしに全てを見つめることができる。そしたらもうそこにサンカーラなんだあるわけがないじゃないですか。だってサンカーラを作ってきていたのが、渇望と嫌悪なんだから。でそれがサンカーラを本当に浄化するってことの意味です。だからヴィパッサナが言うこともチカンタザの人言うことも南無阿弥陀仏の言うこともまあそれなりには正しかったわけね、正しかったんだけど、ちょっとあまりにも説明が不親切だ、不親切でだったわけね。だから今のだったらば私の中に今ヴィパッサナの考え全部含まれて渇望と嫌悪が苦しみを生んでるような、ああその通りです、だから新しい体で新しい意識でそれを全部手放す、だからそこにはもうサンカラが生じようがない、で阿弥陀仏っていうのはこれがまさに阿弥陀仏である。で我々はただ何もできなくて、自力の私には何もできないから時間ただするしかなくてっていう話だよね。時間ただした時に、体、新しい体がまずビリビリとした形で右の手のひらを訪れるということです。はい、これで、1.0、2.0、3.0はっきりしたと思うし、 2.0 の運動を出版の角度から、支えた島影さんの、島影徹さんのね、仕事の意味も本当にはっきりしたかと思います。まあちょっとね、本当ご冥福を祈りたいと思います。島影さん本当にありがとうございました。はい、じゃあここまでにしましょう。ね、今日はね、私の友人でもあり、仕事仲間でもあった島影徹さんが、急遽亡くなってしまったのでね、彼のことを追悼しながらお話しさせていただきました。で、まあ、非常に大きなね、仕事をされた方なんで、もう何にも私は心配してませんね。本当にご冥福を祈ります。はい、じゃあ、四部誓願をいきましょう。
春浄無辺誓願土煩悩無尽誓願談誓願談、訪問 願成